昭和49年9月26日、朝のご理解をいただきます。
第31節を開きます。31節、ご理解。第31節、信心する者は木の切り株に腰を下ろして休んでも、立つ時には礼を言う心持ちになれよと。自分の都合のよいこと、自分が便利をすることに対してはお礼の心が出るのですけれども、それと反対のことになってまいりますと、お礼どころか不平であり不足であり、それでは信心のあるものもないものも同じだ。信心するものはとくり教えておられますように、信心するものは言うなら一切のものに、感謝の心を持たなければならないという身教えなんです。だから信心するものとないものが親のあることない子ほどの違いというところをです、信心するものと信心しないものの違いを、信心のない人たちは不平で不足で受けたり思うたりしておるところを、信心させていただくものはお礼の心持ちが育ってこなければです、いかに親のあることこの子ほどの違いと言われても、その違いを感じきりましょう。信心していただいておるということのありがたさが分かりました。木の切り株に腰を下ろしても、まあ世の中では邪魔になるようなものでしょう、木の切り株というのは。いわば役に立たないものですけれども、そういう役に立たないとか邪魔になるようなものに対してでも、そこにかけて立つときには礼を言う心持ちにならなければ、それが信心者のならば心持ちであらなければならないと同時に、心がけでなからなければならない。そういう心持ちが生まれてくればね、誰だってありがとうございますと言えるんだけれど、心持ちが出てこない場合がある。ね、むしろ嫌な感じとか困ったとかというような心しか湧かない場合がある、ね、そこでそういう時にはです、礼を言う、いや心持ちを表さなければいけない。日頃見教えをいただいておって、実はこのことに対してでもお礼を言うのが本当なんだけれども、今言わなければならんのだけれども、お礼心というものが出てこない。そこでそこを詫びるとか、または、それをしようと思うてというようなことになってこなければならない。心持ちが生まれてこない、ね、礼を言う心持ち、大体礼を言う心持ちになるのが本当なんだけれども、そういう心持ちになれない時には、そういうお詫びであり、または修行とそれを思い心得させてもらうというような生き方が 身についてこなければいけない。それにはまずね、あたりどもが分かっておらなければならないことは、この世の中に言うならば無駄なことはないというもの、この世にあるもの一切は神様の御心であり、神様の愛の心だということである。神様の言うなら絶対愛のそれが現れであるということをです、あらゆる角度から勉強しとかなきゃいけない。例えば病気なら病気ということであっても、まあ、いろんな難儀という難儀、あらゆる難儀です。これでだんだん信心が分かってくると、その難儀様のおかげで、いやこの病気のおかげで信心ができますということになってくる。それが言えれる、思えるときに言うならば、私は本当の信者者ということになると思う。あれもおかげであった、これもおかげであったと分かるようになると、ね、本当の信者者と教えてもらいます。そこで言うなら、あらゆる例えば難儀なら難儀を感じるとき、いよいよ感じれば感じるほど信心するものは神様へ打ち向かうことになる、ね、この難儀のおかげで朝参りができます、この難儀のおかげでこんな修行ができますと、私はお礼を言う心こそ木の切り株に腰を下ろして立つときには礼を言う心持ちだと思いますね。してみると、さまざまな難儀という難儀のその様相というものはさまざまに、現れてくるのですけれども、それが神の心であり信頼であると分からせてもらうときに、初めて礼を言う心持ちが生まれてくる。ところが、ね、実際問題としてはです、なかなか礼が言えない。そこで本当は礼を言うのが本当なのだけれども、信心未熟のために礼を言う心が生まれてこないから、お詫びをしなければいけない。またはそれを修行と心得させてもらわなければならないことになりますよね。そしてね、結局私どもの日々がです、私どもの生涯が、そういう一切がありがたい、一切が合唱しうることの中に私どもが住まわせていただくということがおかげ、まあそれを本当の意味で、まあ、極楽というのではないでしょうか。そういうことにお礼が言えれるという心、ね、必ずしも立派なお家に住んだり、立派なものを身につけたり、ね、三階の珍味をいただくということだけが極楽ではない。そこに不平があり不足があるなら、もうそれは極楽ではない。昨日はちょうど研修、婦人部の研修会です、もうたくさん、研修失敗でした。で、まあちょうどその始まるちょっと前にお参りしてきた方が、ご縁というものはもう本当に不思議なものです。まあ、大楽に3、4回ぐらいお参りになったでしょうか。ある大変難儀な、もう本当に難儀なもん、もう本当に人間どうしようもないという難儀がありますよね。もうそのためによもひも眠られないような、もうそれこそどうにもできない心の時に、ふっと3年前にです、このここのことを聞いておったことを思い出された。それがもう10日ぐらい前だったでしょうか。金光教ということすらも知られなかった。確かに金の光の教授がいたったから、まあ、金光教授の電話がかかっていた。ちょうど私お留守でしたから、西岡先生がそれを受けられた。はい、あの金光教授じゃない、金光教です。金光教っていうのですか。 おたくでは人の悩みやら難儀やらを救ってくださるということを聞いたんですが、それが本当にできなさるでしょうかという電話であった。金剛経は確かに人の難儀悩みを救い助ける道ですから、出てきてお出かけくださいというので、見えられて、そして私が帰るのを待っておられました。話を聞けば聞くほどに、もう本当にそうでもあろう言える人間関係なのです。昨日4回目でしたかね、お参りされた時に一人の方を導いて連れてお参りになっておられました。それがその時に言うておられた、ね、本当にその人をです、呪い殺せるものならば呪い殺したいと思っておった相手の方で、ここでお話をいただいて心が少し開け出して、ね、そして話を聞かせていただく、ちょうど参ってみるときに善道の原さんが今お参りしておられて、ああ、だから久留米の花畑からお参りになるならば、花畑からの古賀さんという方たちがご夫婦で、まあ、安田さんのご機嫌にお参りになるから、あちらまで行かれればおかげ便乗してもらえますよと言われたので、そうしたいと思いながらも、なかなかその古賀さんのところを追いられなかった。あ、これ古賀さんにあってそのことを申しました。で、古賀さんの奥さんがそれこそ慈善、活動を思ってその方のうちに行かれて、で、翌日も自分の車に便乗されてお参りされた。そして古賀さんのうちに行かれたり聞かれたりしながら、奥さんの話を聞かせていただきながら、ね、ついこの頃この火事に遭われて全焼されたという話を聞いてです、金剛様の信心者、素晴らしい信心だと感じた。もうこれほど信心しておるのに、それこそ丸焼けになってしまっても神様も仏様もあるもんかと普通のもんなら思うという、ね、それに例えばあんまり信心ではなかった、いや、そのあちらの奥さんのお話を聞いてもとてもでようできてある新人が怪しくで来るならと思ってたところが、いやいや、そうじゃないです、ご主人は熱心に参ってきよったけれども、奥さんは遠くたましか参っていくくらいでしたけれど、あの火事を境に火事のからこちらああいう熱心に新人ができるようになりましたという話をしたもんですから、いよいよ玉があって世の中のもう難儀って、まあ本当に難儀ですよね、いわば火事に遭うという、しかも丸焼けになっては焼け出されておってです、それから信心が入って強くなったという、信心の言うならば教えというものの素晴らしいことにです、その、まあ言うならば開眼されたわけです。そしてなら自分が人間関係ないで、もうそれこそ恨み殺し狙い呪い殺す、例えば術があるなら呪い殺してもしたいというほどしに思っておった人のことを、今度は反対に思えるようになった、その人の立場になって考えるようになった。そして話をしてみたところが、あまりにも自分の境遇とよく似ておったので、いよいよ同情しなければおられないことになってきた、いうならその人の心の中に神心が湧いてきた、そして私とあなたも一緒に助かりましょうやということになってきた。昨日はそれでした。私はお話を聞きながら素晴らしいと思った、ね、それこそ火事で丸焼けに焼け出されておりながら、かえって信心が強なっていかれておる古賀さんたちを見たり聞いたり実際にしてです、立派なお家が出来ておる。その後にそれを聞かれて実際に見られてです、ね、今までそれこそ呪い殺しでもしたいほどしの思いの人と話し合いができて、話をすればそのほどに気の毒な人であることが分かって、自分の境遇とあまりにもよく似ておるので、ね、 私も初めてもどうにもこうにもできない3年前にただちょっと聞いておった哀楽の金光様のことを、いや金光様とも知らなかった私がです、もう苦し紛れに電話をかけて人間の悩み苦しみを助けてもらえるところですかと聞いたら、それがお水の新人ですと聞いてです、お参りをして先生がおられなかったからその間渡せていただいてからお話を聞いた。そこからです、これは私も助かられるという、まあ言うならば心の中に、ね、望みが湧いてきた。その間、何時間の間ですけれども、おかげを受けられた話、その時に実はもう金銭にどうもできない、お暮らしをいただかなければならないけども当てもないというようなことが、その翌日か翌日か、もう不思議な不思議なことからおかげをいただいた。第一、私のこの心がね、もう自分で浅ましいまでに思うておった相手を憎み呪い殺そうごたる相手の人のことがです、ね、そういう気持ちがさらっと取れたことに不思議で不思議でたまらんという自分。そしてその人も一緒にお導きをして一緒に助かろうということになっている。そういう気の私を取り出させていただいた、その人のおかげで、それこそよもぎも眠られる今年の胸の悩み苦しみというもののおかげで新人が、そのことに対してならお礼が言えておられるのが昨日のその方の姿です。素晴らしいでしょう。今後の新人とはね、そういう素晴らしいあり方にね、ならせていただかなければいけんのです。おかげで新人ができますね。立つときに礼を言わんわけにはいけんのです。昨日研修会の、最後に文雄さんが発表しておりました。皆さんの哀楽で今度あの古米を皆さん分けてもろうて、まあ、それの言うならばおかげ話を3人の方がされました。北野の秋山さん、それから久留米の佐田さん、それから福岡の許す崎さんですか、ね、もうとにかく哀楽の神様にお供えをさせていただいた。それはもう何年前といったような古い米で、普通からいやもう小前のおいしくないのが普通だけれども、ね、そのお米が大変おいしくいただけるとか、またそれがもうとにかく奇跡という喜感ないほどしに増えるとか、ね、息子がこんな米は食べられんと言うておった言うておんのを聞いてです、ね、これはなるほど振る舞い小前でおいしくないといやおいしくないのだけれども、ね、親善しもこのお米を召し上がっとるというと、またはこのお米でです、ね、人の命すら助かるほどしのお米だよと、あんたがこういうご飯を食べんというならこういうの弁当を持っていかんというならば、あなたに耐えてもやろうけれども思い方を変えなきゃいけないと言うて、お母さんが子供に言うて聞かした。あくらさ、やっぱり同じお米だったら基本と米にちこたじゃるとてもおいしいって息子が言うたって、うん、やっぱり基本と同じあやくのお米という本当におさがりじゃ大したことのという話を秋山さんがなさっておられました。問題はそのいただき心だという、だからこれは古米だおいしくない、ね、砕けがあったり虫がついたりしておる、ここまでは新人のあるものもないものも同じことなんだけれども、これは神様のお下がりだというところから新人のあるもの、今日のご理解で言ったらば新人するものはということになる。新人するものはそれを押しいただく心、どうしたならば哀楽のお下がりをいただくことができようか、本当にもったいないと言っていただいた人の意味はもうそれこそ奇跡と言わなければおられない今年のおかげになっておるということである。 文雄さんもやっぱりいただいていったけれどもまずかった。けれどもやはり私はそのまずいお米をいただくときにです、それを修行と思うていただき、いただけと言うたという話をしてましたですね。昨日ある人はもう揚げな米は食べられんと言っても方からかした人もあった、ね、今日のご理解さん、ね、木の切り株に腰を下ろしてもです、立つときには礼を言う心持ちというものが三人の方々の場合はできておっていうのを発表した方々の場合にはできておったからこそです。そういう入っておいしいとかもうとにかくたまがるように増えるとか、ただ奇跡と思わなければおられない、そこに現象が現れておる。表しいわばそれを表すのは信心するものでなかなかできることじゃない、日頃お塩をいただいておかなければできることじゃないということが分かった、ね、ところが実際問題としてそこまでならば礼を言う心持ちというものが生まれてこない、なるほどこれはまずいなとこう思うと。だから文さんの場合はそれをこんなもの食べられんと言わずに、それを修行と思うていただこう、いただけと家族の者にも言うたというのである。それは礼を言う心持ちの方が素晴らしいです。その心持ちが出ないときには、先ほどから申しますようにです。それを修行と思うてとか、またはこれはお礼を申し上げるのが本当なのだけれども、お礼の心が湧いてこないならば実感として。ね。そんならば、それに対してです。まかないお詫びをさせてもらうということが本当だということがわかります。それこそ、ね、丸焼けに焼け出されて古賀さんが、ね、そのことに対して、ね、おかげで夫婦がこのように揃うて新人ができますとお礼を言う心持ちが生まれてきたということが素晴らしい。それこそ相手を呪い殺そうとあるその心持ちをですのその相手の人が可愛くなってきた、もうまさしく神心である。そして共に私もあなたも助かりましょうよと言って一緒にお導きしてきた。そしてまあその方の場合なんか昨日話聞かせていただいたら、その相手のその方がもう大変難儀な病気を持っちゃう、あの血が出だしたら止まらないというんです。医者もどうにも今現代でどうにもできないと。本当に今日はもうおかげをお導きをいただいてありがたかったなら、こういう健康、体の上にもお願いをさせていただいて、これからおかげをいただきたいと言うて、まあ、昨日帰られましたようにですね。そういう働きになってくるんです、ね。素晴らしい次元活動ですね。本当に神様の不思議な働きを表しなさるということが次元という意味という言葉の言うなら意味だということでございますけれども、まさしく神様が仏様がそれこそ不思議な働きをそこに表してくださった、そういう働きを受けていけれるという信心なんです。ただ信心はせずしておいて、信心はいただかずしておいて、ただおかげだけがいただきたいという信心には、そういう自分の都合の良いことにはお礼を言う心持ちがあろうけれども、自分の都合の悪いことやら便利にならないことはかえって困った向こうに押し合ってしまう、こんなものはいらんというようなことでは信心のあるものもないものも同じことになる。信心するものはとおっしゃった。気の切り株といえば何にも言うなら役に立たんどころか邪魔になるようなものに対してでもです、それを使うたならば礼を言う心持ちというものがいるんだと、こういう難儀な問題はもう真っ暗だというようなことであっても、そのことのおかげで信心ができるとするならば、やはりそれにもお礼を申し上げねばならない。そこに初めてです、一切が信愛、一切が神様の氏子かわいうという、思いの表れであることが分かってまいりまして、すべてのことにお礼が言えれる、すべてのことに 感謝の生活ができる、そういう心持ちが有用できてくる、そういうおかげをいただきたい。けれどもなら、分かっておるけれどもお礼が言えない、分かっておるけれどもやはり苦しいことは苦しい、時にはその苦しい修行をさせていただいておると思いなさい。お礼を言う心持ちができなきゃ本当は嘘なんだけれども、できんならば神様愛すぎませんとお詫びをしていけということですよね。